皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月31日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は本音と向き合わねば前に進めずというお話であります。何事もですね、やっぱり形ばかり整えても物事は進まないわけでありまして、今ここで、格好さえつけておけば前に進むっていうのは本当の問題を先送りしていることにしかならないんですね。それはもう平成の時代の日本がよく知ったことでありましてですね、1990年から株が下がりだして、92年以降ですね、当時の日本の大蔵省がね、年金資金を使って株の買い支えをやるわけであります。でもしかしずっと金融危機はないと、隠し続けてきておりまして、本当の姿っていうことにですね、本当の姿を国民にも教えなかった。で、自分たちで何とかしようかと思ったんですが、何ともならないわけでありますね。最初の見立てが悪いわけですよ。何とか役所の力でこれを、支えられるなんておごり高ぶった気持ちを持ってたんでしょうね。要するに歴史の勉強を全然してなかったんでしょうね、当時の日本人、日本の役所もね。で、そのままひっくり返っていくわけですね。で、結局ですね、その日本は問題ないんだと、何ら金融に、リスクはないと、大きなリスクはないと言い続けておりましたから、もう当時三洋証券ですね、大きいところ、あれが最初に潰れ始めましたらですね、雲散無償ですわね。みんな逃げちゃったと。で、大蔵省もなくなっちゃって、財務省と金融庁にバラバラにされたと。そのまま黙って消えて死んじゃったということですね、あの役所もね。すごいことですね。ですから、この本音と向き合わないでやってると、最後に一番ひどいしっぺ返しが来るんですね。はい、一瞬で破局を迎えるっていうのが、あの時よく分かりましたですね。問題があるならあるでですね、まあなんとかやりようがあるわけですね。まあ金融の問題なんては特にですね、昔からよくある話ですから、まあそれをやればですね、なんとかなるわけでありますね。で、その時の日本の様子を見てて、世界の国々は日本は愚かな国だと、金融機関に隠しててね、愚かな国だと、その結果不景気になってですね、全くね、めちゃくちゃな国だと、ずいぶん言ったもんでありますがね、まあ今彼らの方がもっとひどいことになってるわね。何のことはない。欧米も中国もですね、もちろんイギリスもですね、ほとんどの新興国もですね、ロシアはそうなってないですけども、まあ言ってみると、バブルの崩壊ってことについては全部同じでね、貨幣錯覚、マネーで世の中の人たちをね、ごまかして経済も運営してただけの話だから、政治も金で動いてただけの話だから、金の基盤がぶっ潰れればですね、それは全部壊れちゃうのは当たり前なんですね。でもそうなった時に、いやこれはしまったと、大失敗だと、全部ぶっ壊れたとはっきり言うってことがすごく大事なんだけど、それをしてこなかったんですね。で、最初にそれを指摘し始めたのが、私は FRB なんだと思うんですよ。 FRB はですね、私は今回は大変な決断をしたと思うんですね。まあ、今パウエルですけども、バーナンキーがですね、バーナンキーって前の総裁だね、あれがですね、自分の金融政策間違ってたってはっきり言ったんですね。あれは私も耳疑うぐらいびっくりしましたよね。目疑うぐらいびっくりしましたよね。要するに市場の安定を重視して、いつまでも金融緩和やって、結果として物価が上がっちゃったんだと、これ間違ってたんだっていうふうにはっきり言ったわけでありますよね。私非常にあれは驚きましてですね、やっぱり本音の部分ですよ。一番の現代の病の根幹の部分がここなんですね。これは私に思い出がありましてですね、学生の頃、いわゆるマネタリズムっていうのが流行ってきましてね、それまでの経済っていうのは、実は国家と経済の関係っていうのは、まあ、国家が経済にね、ある程度干渉して、経済がオーバーヒートしたり、あるいは大恐慌にならないように、その上と下を上手にサポートするっていうのが仕事だと言われていたんですね。景気の循環っていうのを見ながらですね、まあ上と下行き過ぎないようにサポートして、 あるレンジの中に収めていくと。そうすると、まあ継続ってことに関して人々の生活も企業の運営もまあ大体継続していくから、よほど飛んだり跳ねたりしたやつは別だけども、そうでなきゃ大体継続していくから、時間が経てば経つほどやっぱり強くなってって、上と下さえ押さえとけばね、あのすごいバブルになったりすごい強行になったりするのさえ防いでおけば、みんな生活も家庭も仕事も続くから、ちょっと時間をかけて皆さん成長するから、ちょっと時間経てば、まあ、立派な、家、立派な企業、立派な国になってて、まあ、これでいいことかなと。よく最適成長って言葉が当時ありましてですね、まあ、最適成長パスに乗っければね、まあ、これでいいんだろうと、まあ、言われておりましたよ。うん、まあ今から見ればね、要するに人口増加の右肩上がり時代の、まあ、経済だったと言えばいい、その通りなんですけども、考え方としては全然間違ってないと思うんですね。あのやっぱりあのいろんな制御をかけていくとですね、それなりに動いてきますね。しかしやっぱり問題は70年代だったですね。70年代にアメリカを中心に世界がとんでもない不景気になっちゃって、制御が何も破綻しちゃったわけですね。その最後の結果がやっぱ80年代の初めの第二次石油危機の時の猛烈なインフレですよね。特にアメリカでひどくなった。でもうこれで一貫の終わりで猛烈な金融引き締めやったというのがボルカーでしょ。でこの時にもう今までのなんて言いますか、そのケインズ以来っていうのかな、あの政府が上手にですね運営をして、まあ、政府が上手に運営っていうのは私に言わせたら企業も同じなんですよね。うん、あの経営者が上手に会社を運営するのと同じなんですよ。この辺で投資にブレーキをかける、ここは稼ぐ時は稼ぐ、ここは無理な経営をしない、ここは閉めるとこは閉めると、まあ上手な経営者と同じ意味だと思うんですけどね、あのケインズの言ってることっていうのは。上手な経営者と同じで先々のことを考えて、やっぱり今どう手を打つかということを、まあ、あのいろいろいつもね、試していると、こういう人たちのことですね。そういうふうな運営ってのは当然だと思うんですけどね、国においてもね。その猛烈なインフレで猛烈な金利上がってひっくり返っちゃった時に、やっぱりそういう人たちが一番打ちひしがれましたよね。結局赤字だけが残ったと、何だったんだ。でここでいわゆる場面一転でマネタリストって出てくるわけですね。要するにこれはもう実体経済の立て直しは難しいから、お金の錯覚で世の中を動かそうって人たちが出てきたわけね。すなわちその時ですね、マネーサプライだけを安定的に増やしていけばいいんだと、ひたすら一定のスピードでマネーサプライを供給すればいいんだと。景気が良かろうが悪かろうがですね、失業者が出ようが減ろうがですね、そんなことはね国は関係ないんだと。マネーサプライだけ増やしていけって話ですね。今から考えてみれば、実体経済を立て直すという本音の部分に触るのはもう嫌だと、めんどくさいと。こんなことよりマネーを安定的に高度成長させていけばいいじゃないかと。実体経済の高度成長はもう難しいから、マネーの経済成長でごまかしちゃえばいいじゃないかっていう、簡単に言えばそういう発想ですよね。実体経済がどんどん発展して、やがてねどんどん財閥が生まれてって、その財閥が経済力を強めて、で寡占独占になっていくっていうのは今までのパターンでしたけども、今度は違うんだと、マネーなんだと、マネーでそれをやるんだと。マネーの世界でいっぱいマネーを持ったやつが寡占独占を進めてってやれば、結果的に金こっちの方が儲かるぞと。上が総取りできると、資本主義のルールも変えていけば上が総取りできるから、やたらに工場をやるよりよっぽど儲かるぞという、こういう発想ですよね。しかもそこにですね、政府を入れちゃうわけね。政府と中央銀行を入れちゃって、あれをだから金持ちのしもべにすると、選挙を動かすと。すなわち選挙をですね、メカニズムっていうところを、要するにメディアを抑えちゃって、それからスポンサーを抑えちゃって、政治もだからその金で動けるようにすると。そしたら怖いもんなしだよね。ルールを自分の好きなように変えられるわけですから。だからその新自由主義者っていうのは、実は本当は決して自由主義者ではなくて、政府中央銀行に自分にとって有利な政策を無理強いし、自分に有利な政策をこう実行させていく、そういう道具を持った連中なんですよ。政府を自分の支配下に置いて、で政府に自分たちの都合のいい政策をさせるっていうこと、中央銀行含めてね、これが新自由主義者の特徴ですから、決して彼らは自由競争ではないです。むしろ独占資本、独占寡占資本なんです。で、ぐだぐだぐだぐだ言うやつはですね、 エプスタインとか送り込んでね遊ばせるわけですね。で写真撮って脅かすと。でですからもし一緒にやりたいやつがあったら最初にエプスタインとか行って写真撮られてこいと。じゃないとね仲間として認めないと。まあこんなやり方ですよね。そういうふうにしてまあものすごく広がってったんでしょうね。でも結局貨幣錯覚は貨幣錯覚だから、それ今までのね民間上がり人口増加時代の高度成長のなんか力が残ってる時はねそれうまくいくんだけども、それがなくなった後って何もないですよね。だから結局この40年間っていうのは中国なんですよ。中国が食い物にされた、中国を食い物にしたんですよ。中国が、まあ、世界で一番貧しい国だった、その一番貧しい国が中国かインドかで、まあ、競争してたって有名な話がありますけども、インドは賢いからこのゲーム乗らなかったんだよ。インドはゲームに乗らなかった。中国が愚かだから乗っちゃって、で中国がこの30年40年の間に世界の極貧国から世界のまあ先進国一歩手前の国までね、まあいくつかの指標で見て先進国一歩手前の国まで成長する、この言ってみればリアルな経済力を担保にマネーをすりまくって、このマネーの上積みだけで金儲けをしてきた連中が欧米ですよ。ええ、そうなんですよ。欧米で。で、この、彼らはだから、言ってみると、この中国が、まあ、不景気、成長のピークを迎えて不景気になって、共産主義ですから、まあ、内部闘争がいつも出てきますね。路線闘争出てきますから、それで崩壊し、まあ、それでその、まあ、今までの体制守れなくなって、でコロナになって、でトランプも出てきてひっくり返しちゃって、中国とのゲームのルールを変えてひっくり返していくと、要するに中国を封じ込めると、それは当然マネーの世界が崩壊するわけですよ。すなわち欧米を中心にやっていた貨幣錯覚、マネーを安定的に供給するマネーの力で経済を運営するというのは、実態として中国の成長がなければ維持できなかったんですよ。中国のが極貧国から非常に豊かな国になるプロセスには猛烈な実体経済の成長があったわけですから、そしてそのチャンスが世界中に来たわけですから、これを担保に自分で工場をやるんじゃなくて人に工場をやらせて、その株を売ったり買ったり、社債を売ったり買ったり、為替を売ったり買ったりで、これを言ってみればネタとして影のようなマネーの変動で金儲けした連中が今まで世界を仕切ってきたわけね。でトランプたちはこの実体の方の中国を言ってみればひっくり返しちゃったんですよ。中国のもう当時ですね、すごくいろんな野望を持ってましたからね、実体でも世界に、ね、トップ出れるんじゃないかって野望を持ってましたから、寸前のところでひっくり返しちゃったわけですよ。と実体との中国をひっくり返しちゃうと影響もひっくり返りましたね。影響もひっくり返っちゃって中国の株どんどん下がってきて、信用リスクもどんどん上がってきて、そうすると金は貨幣は玉突き状にですね信用不安を起こしてきますよね。とにかく40年近くマネーの拡大による経済成長を遂げてきましたから、要するに考え方としてマネーを安定的に供給していれば、一時いろんな理由でバブルになったって、でそれはそのバブルはやがて修正されるし、それから暴落してもその後しばらく時間経てば元に戻ると、すなわち安定的にマネー供給していけばそれ元に戻るという、そういう確信があったからこれ続けてきたと思うんですね。実際にリーマンショックの後 FRB の資産は2倍になりますよね。で今の FRB の資産は08年のリーマンショックの前の9倍になってますよね。要するに安定的じゃなくて場合によっては非常事態の時は猛烈にマネー入れると、日本だけで足りなきゃ日銀の黒田のケツ蹴っ飛ばしてですね、日銀にも金出させまくると、今はまだ出しまくってね、黒田もね、こうやって支えてきたわけですね。まあでですからその影ですから、あくまでも金融はですね、金融市場はその元を絶たれたら何にもないわけですよ。でしかも安心感にこと寄せてレバレッジ効かしすぎたんですよ。あまりにも要するに大量のその言ってみれば仮銃を作っちゃったんだね。だからそんなにたくさん相場張っちゃいけないところ相場張りすぎたんですよ。言ってみれば1万円の担保に100万円の相場を張るような、そんなことやってたわけですよね。だからひっくり返りあっという間にアウトですよね。今それ広がってるんですね。そうすると今度はですね、 こういう世の中の本音に向き合わなきゃダメなんですよ。要するにこの、本音を言ったらですね、今の金融システムは維持できないんですよ。どうやったってもうこれ金がついつまわないんで、最後ハイパーインフレになって終わるわけですよ。その日本やヨーロッパじゃないですよ、アメリカドルですよ。アメリカがだってその本家本元がアメリカなんだから、アメリカドルは貨幣ですよね。実体経済の成長の中心が中国で、この中国の成長を貨幣にして金稼いでたがアメリカドルなんですよ、この40年間の。でそうすると実体が潰れたからもう貨幣も終わりで、だからアメリカドルこそ終わりなんですよ。そうするとこの本音に向き合えばプーチンのやってることは正しいんですね。ドル離しちゃおうと、正しい政策で、あるいはトランプがおそらくやるんでしょうね、新ドル出すってのは正しいことですよね、はい。だからやっぱりですね、このいよいよ行き詰まった時っていうのは本音と向き合わないと絶対ダメですね。しかしそうやって、まあ貨幣は立て直すにしてもですね、最後出てくるのは国民の怒りと今後の国民の生活ですよね。ここは一大事なんだね。とりあえずだから、まあロシアみたいに、まあ、むちゃくちゃな投資は控えてね、すなわち低成長経済にして経済が赤字にならないように運営すると、赤字にならないように輸入を制限すると、まあこれも一つのやり方ですけども、これはまあ国によってはなかなかそういうね、しんみりとした経済では済まない国民も多いですよね。全てはそれ通用するわけではなくて、やっぱなんかある程度新しいチャンスってのもいると。そうするとしかもそれもですね、貨幣のような猛烈な、金の力を使わずにできるですね、新しい成長がいるということになると、私前から言ってるように地方を中心に観光だとか農業だっていうところをやって、それに加えていろんな工芸だとか中小零細企業のイノベーションだとかいうのが一番確実なやり方ですよね、そこからやってきゃ間違いはないですよね。大きいところ頼るとまた貨幣がね消えた時に全部なくなっちゃいますから、それでなんか日本は良かったと思うんですね、そういうふうにやっててね。であとはしかし世界のことを考えると、いよいよそうなった時に価値観の逆転という問題が生じるわけですね。すなわち今までのようにひたすら未来に向かって成長し続けるだけのその単純思考の価値観がダメで、結局最後の本音はその部分ですよね、はい。価値観との戦いですよ。大きくなっていくこと、強くなっていくこと、ますます金が豊かになっていくこと、その一本上司の成長しか信用しない人たちにとってみると、それが本音だということが人たちにとってみれば、それは全くもってそれは本音の崩壊ですよね。そうすると彼らはやっぱ価値観変えなきゃダメですね。いや、上向きだけじゃない、下向きもあるんだと。ヨーロッパなんかね、昔からその不景気長いですから、彼らそうでもないんだけど、やっぱアメリカですよね。でもアメリカでもずっと貧しい人いるから、最近は。もう昔みたいな右肩上がりドリームばかりはないと思いますね。そしてあとこの新興国だね。まあ夢はともかくですね、やっぱ金が続かないからね。じゃあその金詰まっちゃった人たち、路頭に迷いそうな人たちどうするかって話になると、先立つものがないと。いわゆる大恐慌ですよね。大恐慌で、物を作ってる人は売れなくて困る。から金がない人は買えなくて困ると。物を作ってる人と物を買う人の間つなぐものがないという典型的な大恐慌に今なってきてるわけですね。そうするとこの辺りを、まあ今後だからお互い再生するんでお互い手を組もうという、それに向けて本音の話ができるかどうかだね。物を作ってる方と買う方がこの先の未来志向に向けて全く新しい協調ができる、その辺の本音の話ができるかどうかが本当のポイントですよね。さてどうなってますかね。やってる人いるんだろうか、よくわかりませんけどもね。まあ会社もそうですよね。要するになんか今まで形ばかり働いてもらって、形ばかり給料を出して、で役員から何から形ばかりのことを言って、要するに今までの遺産で食ってたと、過去の遺産を食い物にして形ばかり整えてきたとからもうそれが続かないと。そうすると本音で経営するしかないと。本音で言ったら何にも本音がなかったと、上から下まで実は本音はなかったと、形で追っかけてたとかありますよね。でマネーも形ばっかりだから影だからね、そうするとこれも終わっちゃうね。やっぱりだから小さくてもいいから本音でいかないところはダメですね。だから働く方もそうですよね。本音で働かないと、損得ばっかりやってたら結局働く場所なくなっちゃいますよね。 まともな働き先ってなくなっちゃいますよね。そうすると自分は何で働くんだってこの本音がいりますわな。だからやっぱこれから私はますます激しいんだと思うんですよ。ますます激しくて、この激しい中で本音と向き合うのがやっぱりランセンのリーダーですね。ランセンのリーダーは本音と向き合えないとダメなんですね。でも必ずこういう人出てきますよ。今までたくさん出てきましたからね。まあ、そんな風にやって世の中動いていくんだろうと思いますんで、まあ、ぜひ皆さんもね、未来志向で考えて行動してみてください。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。本音と向き合わねば前に進めずということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。